森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
40代会社員男性の方から質問が届いています。夢の発言や行動に悩んでいます。言動や行動的に考えて発達障害である可能性が高いです。話し合いができなくて解決に至らないことが多いのと、子どもの塾が終わった際に迎えに行ってほしいとお願いしたのも忘れるなど、一般的に考えられないことをします。心が全く通っていない感じがして辛い日々です。発達障害の夫婦は離婚するべきですか？先生、いかがでしょうか？
はい、こちらの、ご質問なんですけど、
はい、
まあ、そのもう、子供も生まれてるっていうことなんで、
はい、
まあ、できれば離婚するべきではないと。
はい。
で、まあ、大体その子供の教育とかってなってくると、やっぱり男親とまあ女親っていうのはまあどちらもまあ必要でして、
はい、
途中からこう離婚してとかっていう形はなるだけ取らない方がいいんですよ。
そうですね。
子供の教育を考えると、
はい、
で、そう考えた時にまず離婚するべきではないっていうので、
はい、
で、まあ、対策、じゃあどうしたらいいかっていうので考えた時に、ちょっと対策が3つありますんで、大体、
はい、
まあ、そちらを順番に触れていきたいと思います。
はい、
はい、で、まず対策1なんですけど、
はい、
リマインダーとか Google カレンダーとかの、
はい、
アプリで、スケジュール管理すると。
はい、
まあ、まず、まあ、発達障害によくありがちな、忘れるっていう、
はい、
もともと発達障害って、まあ、結構そんなに記憶力まあ、そんなに記憶力っていうのはいいかって言われて良くない、まあ、その何か一個は忘れるんですよ。僕もそうなんですけど、
はい、
まあ、仕事から出張サポートとかするんですけど、
はい、
持っていこうと持っていかないといけないと思ってたものとかを忘れるとかっていうのは実際結構あるんで、
はいはい、
あれ忘れたっていうのが、まあ、結構頻発するんですよね。
はい、
なので逆にその忘れ物対策、
はい、
まあ、そういう意味合いではリマインダーとかその Google カレンダーのアプリでスケジュール管理したりとか、
はい、
で、まあ、それ以外でしたら、まあ、単純に、まあ、忘れ物とかもあったりすると思いますんで、
はい、
まあ、そういった時に例えば引き出しの中に入っているものが何が入ってんのかも覚えてないわけですよ。
はい、
だからそれも例えば引き出しの中に入っているものをイラストでこうイラストとか写真で撮ってそれを貼ったりとか、はい、なるだけその抽象的じゃなくて視覚的にとか、まあ、具体的な形でこう明示しないと、
はい、
結構こう忘れたりとかわからないってなっちゃうんですよね。
はい、
で なので、まあ、まずはその、忘れるっていうことに関してはまずそういう観点からまずそういう形であのスケジュール管理とかをしてもらうっていう風な形 で、しかもそのスケジュールの管理のやり方とかももう教えてあげる。
はい、
まあ、結構やっぱりスケジュール管理とかも苦手だったりとかするので、
はい、
僕も前その仕事とかしてて、ちょっとこう納期とかがこう、納期があったんですけど、まあ、ちょっとそれを、ちょっとこう、まあ、忘れるって言ったらあれですけど、勘違いしてる時とかもあったりするんですよ。
はい、
まあ、はっと思って気づいてやったりとかして、まあ、間に合ったりはしましたけど、
はい、
でも結構そういうその、まあ、ただ会社員の時代とかだったら、まあ、やっぱり実際に仕事とか振られててもこうやっぱ忘れたりしたんで、
はい、
だからもうそもそもスケジュール管理ができないみたいな、
はい、
なんでまあそのスケジュール管理も含めて教えてあげると。
なるほど、
はい、で次対策2なんですけど、
はい、
ま、基本的に発達障害って、他人の感情をイメージするっていうのが苦手でして、
はい、
僕も、まあ、訓練とかしてきたんで、まあ、なんと、多少なりこう、汲み取れるようにはなってきたんですけど、
はい。
出だしは全然、自分が、30代の時に大人の発達障害って診断されると、時ぐらいとかだったら、もう全然汲み取れなかったですし、
はい。
思ったことをそのまま言ったりとかしちゃうんですよね。
はい。
普通の人だと、ここでこういう発言をすると、まあ、こういう感じになるからとか、こうイメージができる、まあ、人のことを考えられるわけですよ。
はい。
だから当たり障りない言葉にこう変えたりとかできるんですけど、普通の人は。
はい。
で、発達障害はそれが苦手でして、
はい。
思ったこととか感じたことを言っちゃうっていう。
はあ。
まあ、だから逆に言うとこう嘘をつけないって言ったらあれなんですけど、はい、なんで、まあ、そういうところで考えたときに、対策2としてはその具体的に自分の感情を伝えるようにすると。
はい。
だからその女性の嫁のお嫁さんがそのどういう行動とかどういう発言をした時に例えばイラッとくるのかとか。
はい。
でまあそのイラッときた時はそのなんでイラッときたのかっていうのを説明するわけですよ。
はい。
説明して、で、この場合は、こういう言い回しとかにした方がいいとか、
はい、
なるだけその、その時その時で指摘しないと、
はい、
その辺の、感じ方とかがやっぱりちょっと弱いんですよね、普通の人に比べると。やっぱり
なるほど。
だ結構やっぱり改善自体も難しい。だから同じミスを連発するっていうこともあったりとかするんですけど、
はい、
まあ、それもまあ原因があるんですけどね。
はい。
抽象的だから基本的に抽象的な言葉でこうだから言葉だけで伝えるとかじゃなくて、なんかその感情とかも もしあれだったらイラストとかを使ったりとか、
はい、
まあ分かりやすいその、例えば漫画とかそういう分かりやすいイラストとかを使って説明してあげる。
はい。
そういう発達障害 のそういう本とかもあるんで、
はい、
まあ、そういう発達障害の本とか、まあ、イラストが結構書いてるやつとかを参考にするといいんですけど、
はい、
でまあ、一応そういう感じで、まあ、その発達障害系のあと、まあ、そういう本とかもちょっと読んだりとかして、どういう感じのもともとタイプであったりとか、はい、どういう感じの性格なのかとか、まあ、どういう形の、人なのかっていうのが結構、まあ、事細かにまとめてくれてるんで、まあ、そういうところで、まあ、とりあえず勉強して、その発達障害に対してどう接したらいいのかっていうのをちょっと勉強して、
はい、
普通のその、まあ、俗に言うその定型発達の方とかと普通にこう同じと思わない方がいいんですよね。
なるほど。
見た目は確かに一緒なんですけど、やっぱりちょっとやっぱり脳の機能障害というか、その、まあ、脳波がとかが、まあ、僕とか脳波調べてもらいましたけど、やっぱおかしいんですよ、普通の人と比べると。はい、だから、 感覚的にその他人の感情とかがそもそもあの正直細かいところまでは汲み取れないのが確かなんで、
はい、
あのなんか僕もその余計な一言を言ってしまってっていうのが結構あるんですよね。
はい、
そこから音信不通になったっていうのが何回もあるんですけど、
あ
だからまあ正直言うと結構まあ、 あの友達とかもこうできづらいって言ったんですけど、
はいはい、
まあ、かなり難しいところではあるんですけど、だからその辺も、あの考えた上でそういうふうな形であの対策していけばいいかなと。で、最後に対策3ということで、
はい、
あの基本的にあの発達障害の疑いがあるのであれば、あの、
はい、
基本的に長所を褒めて短所は目をつぶると、
はい、
あの発達障害の場合はあの短所に対してあの長所は横に置いといて短所に対してあの改善させようとしても無理なんですよ、
はい、
できないものはできないってやつでして、
はい、
あの結構発達障害ってあの一長一短がかなりはっきり分かれてまして、
はい、
長所はズバ抜けてるんですけど短所がボロボロなんですよね。どうしようもないぐらい、
はい、
でそれに対してあの少しでも改善させようと思ってこうあのその短所をこうあの矯正しよう、まあ、その改善して克服させようとするんですけど、
はい、
あの短所克服は無理です。発達障害の場合、
うーん、
短所克服は無理なんで、あの基本的に、はい、あの短所に関してなんかだから短所に関して基本的に直そうとせずに、
はい、
あの長所の部分だけは基本を褒めて長所だけを伸ばすようにした方がいいんですよ、
はい、
あの総選と発達障害ってその短所克服させようとしたらポンコツになるんで、
はい、
あのおかしくなります。
はい、
で本来の能力のとかパフォーマンスが発揮できなくなるんで、
あ
僕はその前の会社の上司にそういう短所克服みたいなで長所は一切取り上げられてみたいなで短所だけひたすら克服しましょうみたいな、なんかあの特別カリキュラムというかなんかそんな感じのなんか教育みたいな感じで受けたんですけど、もうボロボロですね完全に。
そうなんですね。
ポロポロのグタグタで全然だった。だからもうそれでもうあの嫌に、もうそう嫌気させてやめましたけど最後。
はい。
はい。なのでまあそういう感じ、まあ発達障害と思われる方とか発達障害の方に関してはそういうふうに接していかないと。
はい。
はい。あのもう難しいと思います普通に。
ああ、は
い。そうせんと本当にあの離婚という結論になると思うんですけど。
はい。
まああの。せめてね、自立するまでやっぱり離婚せよがいいので、
はい、
子供が自立するまでは。
そうですね、
はい、どうしても女親と男親っていうのが必要なんで、
はい、
はい、で、まあ一応回答は以上になるんですけど、
はい、
なんか他に気になることとか質問とかありますか？
そうですね、この、質問している方は自分の奥様が発達障害である可能性が高いですっていうことを言ってるんですが、はい、まずはここをはっきりさせて治療した方がいいですよね。
あ、そうですね。その質問なんですけど、はい、確かにその発達障害、はい、もしその発達障害という疑いがあるのであれば、確かにもう病院に連れて行った方がいいですね。
はい。
で、正しい治療を受けるべきです。
はい。
でその正しい治療を受けるべきですし、あので一応まああのおそらくそのまあ、奥さんの場合はあの、
はい、
大人なんで、
はい、
あのまあそのじゃあ病院どこ行ったらいいのかっていう話でいくと、
はい、
あの大人の発達障害が診断できる、
はい、
心療内科神経内科老年科の、ところに行った方がいいですね。
専門の病院で。
専門の病院。でも、
はい、
注意点としては、あの基本的に薬の治療をしているところは行かない方がいいです。
ああ
。あの実際あの僕コンサル今あの IT コンサルとかそういった仕事もしているんですけど。
はい。
まあそれであのコンサルしている人の中で実際発達障害の方も今コンサルしているんですけど。その、はい、発達障害のしかもまあ女性の方からちょっとお話聞いたんですけど。
はい。
20代なんですけどね、
はい、
30代だから、あの話聞いてたら、あのやっぱり薬を飲むと、あのなんかぼーっとして、はい、あの集中できないっていう、
は
い、頭がぼーっとするらしいんですよ、
はい、
で発達障害のパフォーマンスを発揮しようとすると結構その過集中って言うんですけど、
はい、
ずっとやり続けれるんですよ、発達障害の人って。
はい、
ずっとなんか自分が好きなことに関しては没頭できるんですよね。
はい、
その過集中 の、 発達障害の、強みみたいな部分が崩れてしまうので。
はい、
できる限りその薬の治療をしてないところ、
はい、
はい、発達障害の治療法といってもいろいろありますんで、
はい、
そこを探した方がいいかなとは思いますね。
はい、
はい、で、一応回答は、以上になります。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日は40代会社員の男性の方からの質問で、発達障害の夫婦は離婚するべきですかという質問にお答えしました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.